日頃から災害に備えましょう。28、ハザードマップとスマートフォンで避難を判断。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事宇井忠秀。西日本では7月上旬に大雨が続き、各地で河川が氾濫しました。大雨の特別警報が出ても多くの住民が自宅にとどまったため避難が遅れ、ボートやヘリコプターで救出される事態になり、230人の犠牲者が出てしまいました。伊達市で将来こうした事態を発生させないためにも、市民の皆さんができることを紹介します。ハザードマップからリスクがある範囲を知る。何が起こればどこが危険なのかを地図上に示したものがハザードマップです。伊達市が作成して配布しているハザードマップは、洪水、津波、土砂災害、有珠山噴火の4種類があります。これらは市ホームページからダウンロードすることができ、土砂災害以外は市危機管理室に冊子を備え置いています。ハザードマップを見て、日常の行動範囲に避難が必要な場所があるか把握しておきましょう。洪水ハザードマップ。洪水ハザードマップを見ると、お猿川と鬼門別川に沿って黄色から青色まで4段階で色塗りした地帯が描かれています。1時間に50から60ミリメートルの大雨が降って、堤防が崩れてしまったとき、どれほどの深さで浸水してしまうかを色分けして示したものです。すべての堤防が一斉に崩れることはないので、実際の浸水区域はこの一部です。雨量がこの想定よりも多ければ、より広く、より深く浸水してしまう可能性があります。河川が氾濫する可能性は、お猿川と鬼門別川に限られるわけではありません。シミュレーションが行われていないだけです。大雨警報が出そうなときに避難行動すべき範囲は、ハザードマップの線引き通りではないのです。津波ハザードマップ。津波ハザードマップは、北海道太平洋沖地震に伴う津波を想定して、海岸での津波の最大の高さを求め、それによりどこまで津波が侵入するか、その深さはどれほどかを示したものです。津波は地震が発生したときに、海底の地形が急変することが原因で発生します。しかし、海底地形がどれほど変化したかまでは観測できないので、津波の高さの予測には限界があります。津波は繰り返しやってきます。内浦湾内に入ってきた津波は、海岸で反射するため、2つの波が重なり合って高くなってしまう現象も起こります。津波が陸に侵入した後に、建造物に対してどう挙動するかまでは、ハザードマップに反映されていません。実際に大津波警報が出たときは、防災マップの浸水範囲にとらわれず、可能な限り高いところまで避難して、警報が解除されるまでとどまるべきです。ハザードマップには、主な道路に沿ってどの方向に避難したらよいのかが矢印で示されています。土砂災害ハザードマップ。土砂災害ハザードマップは、急傾斜地として指定された居住地の背後の崖が崩れたら、どこまで影響が及ぶのか。土石流が発生する可能性がある渓流から土石流がどこまで達するかと、避難の方向を示しています。有珠山火山防災マップ。有珠山火山防災マップは、江戸時代以降の噴火で堆積した噴出物の分布調査実績に基づいて、山麓の広い範囲に高速で流れ広がる高温の火災流、火災サージ、融雪泥流、降雨型泥流、降灰の危険区域を示しています。降灰以外は、襲われると 命に関わるリスクがあります。噴火口の位置や噴火の規模の大きさは毎回異なります。噴火の前兆が始まった時点でこれらを特定できないので、とりあえずは火砕流、火砕サージの危険範囲内から全面的に避難が必要になります。住み着いて以来、火砕流は来たことがないので安全だという素人判断は禁物です。防災情報を取得する。防災情報を自治体が発信し、市民が受け取る方法は時代とともに進化してきました。高い柱などに大音量のスピーカーを設置する防災無線は、屋内に閉じこもる冬場や大雨の際には聞き取れません。それに代わる手段として、各戸の屋内に設置する防災ラジオや各テレビ局が画面上の上と左側に文字で伝える L 字情報があります。しかし、常時テレビを見ているわけにもいかないため、携帯電話、スマートフォンの普及に伴って始まったのが、メールによる防災情報の配信です。現在、伊達市民が受信登録できるのは、北海道防災情報と防災西胆振情報の2つです。北海道防災情報、風水雨、噴火、地震、津波などの警報を選択して受信。防災西胆振情報、西胆振管内の各自治体が発表する避難情報を受信。登録用メールアドレスに空メールを送ると、登録確認メールが届きます。メールアドレスは、bousai@ml.nishi-iburi.jp です。また、雨雲のレーダー画像から求めた降水の状況を地図に色分けして示してくれるスマートフォンアプリも役に立ちます。これらを受信できるように設定しておくと、いつでも防災情報を得ることができ、適切なタイミングで避難行動を開始することに役立ちます。避難のタイミング。伊達市など各自治体が発表する避難情報は、避難準備、避難勧告、避難指示の3通りがあります。これらの情報は対象地区を特定して発表され、避難準備の段階から避難所の開設が始まります。高齢者や車椅子を使うなど介助が必要な方は、この段階で避難行動を開始することが推奨されています。自力での避難行動は難しいので、ご近所の中で誰が支援するか、複数の方を日頃から決めておくと良いでしょう。避難勧告は、自発的に避難するように促される情報です。ハザードマップを参考にして、避難が必要と判断された場所からは、手遅れにならないよう、ためらわずにこの段階で避難行動を開始しましょう。避難指示は、命に関わりかねない危機が迫ったときに出される避難命令です。自分の過去の経験から、大丈夫だろうと自身に言い聞かせて、避難指示が出ても避難行動をしないことは、救助に向かう人を危険にさらしてしまうことになります。各地での災害時の事例を踏まえて、避難所の在り方に見直しが広まりつつあります。床にごろ寝をするのは健康上問題があるので、段ボールを組み立てたベッドを作る、要支援者や授乳が必要な方専用の別室を設ける、ペット同伴の避難所を別に設ける、などの事例が出始めています。避難所の運営は、市職員や施設管理者任せではなく、避難者が協力して運営することが望ましいのです。その方法を疑似体験するハグ避難所運営ゲームを市危機管理室が開催していますので、機会があれば参加しましょう。詳しいことは、総務課危機管理室、市役所2階、内線465まで。